クリスマスの出来事の中心は、言うまでもなくイエス様ご自身であります。人の子として生まれになった神の御子、このイエス様がクリスマスの出来事の中心であることは言うまでもないことでありますが、イエス様のお母様となられましたマリア様、このマリア様の存在も同じぐらい大きなものがあります。それはマリアというこの女性がいなければイエス様はこの世に人としてお生まれになることができなかったからであります。そのように神様はこのマリアという一人の裏若き女性を通してイエス様をこのようにお送りなさいました。で、このことを考えてみますときに、神様という方は一人芝居をされない方だということであります。もちろん神様はお一人で何でもお出来になるわけです。この天地宇宙をお作りになったわけですから、神様は何でもお出来になる。それは前回の聖書の箇所にあった通りであります。ですから神様は人間を通さずして、人間の力など全く必要としない、人間を必要とせず何でもお出来になる方であります。しかしその全能の何でもお出来になる神様が一人芝居をされようとはされない。人間と共に、私たちと共に働かれる、そのことを御心として持っていらっしゃるわけであります。何でもお出来になる方がこの全くこの儚い私たちと共に働かれることをお望みになっておられる。それは一体どうしてかということなんですけども、それはやはりこの神様がこの私たちに神を信じるということの素晴らしさを教えるためであるということが一つ大きな理由としてあるかと思います。で、イエス様の誕生もまたですね、このイエス様、神様のお一人子をこの世にお送りになるといったときに、それはもちろん誰の手も借りずにこの世に人としてお送りになることはお出来になるはずであります。しかし神様はそのようにこう一人芝居をなさらない、私たちと共に、人間と共にこの働かれる、そのことをお望みになっている。それゆえにですね、イエス様もまたマリアというこの一人の若い乙女を通してイエス様をこの世に誕生させられたのであります。そして、旧約聖書の創世記ですね、この12章の1節から3節、しばしば読ませていただいておりますけれども、これは神様救いのご計画の出発点だからです。このアブラハムに約束された、昔アブラハムに神様が約束なさった、その約束がどうなったのかということで旧約聖書がずっと展開してきたわけですが、それがこのマリアを通して生まれるイエス様によって、このアブラハムへの約束が一点一角も駆け落ちることなく成就したということを聖書は宣言するわけなんですね。で、これは前回も共に恵みを分かち合いましたように、神様が私たち人間を通して共に働かれる道をお選びになっている。イエス様の誕生もそうであります。で、その時に人間に必要としておられるのは、またマリアに必要としておられたのは、この世の地位でも財産でもこの世の権力でも何でもなく、ただ信じると、神様を信じる、神の御言葉を信じると、この一点だけであったということを前回共に学んだわけであります。さて、マリアのところにその受胎を告げました 御使いが去りました後、マリアはどうしたかというところが今日の箇所であります。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行ったとこう書かれています。そしてマリアの親戚でありますエリサベトのところに行ったわけです。でこのエリザベトはですね、このエリザベトという女性も、まあ、ザカリアの奥さんであったわけですけども、長く子供が生まれないで不妊の女と言われていた。しかしルカによる福音書の最初にありましたように、神様は御使いを使わしてこのエリザベトに子供が生まれるわけですね、身ごもるわけです。それがイエス様が来られることの、まあ、証言者となった、預言者となったバプテスマのヨハネという人を、まあ、身ごもるわけなんですが、そのことをマリアは自分が聖霊によって身ごもったということを天使から告げられたときに、このエリサベトのこともまた明らかにされたので、まあ、急いでこう行ったということであろうかと思います。でおそらくマリアはですね、このユダの町に住むエリザベトのところへ、まあ、急いで行くわけですけれども、いろいろなこの思いがあったと思うんですね、まあ、いろんなこの思い、不安や恐れ、あるいは喜び、神様のこと、ヨセフのこと、まあ、いろいろなこのことを思いながら向かっていっただろうかと思います。そしてこのエリザベトのところに行くわけなんですね。そうしますとこのマリアの挨拶をエリザベトが聞いたときに、ここに書かれておりますのはエリザベトの体内の子が踊ったと書かれています。まあ、先ほど言いましたようにエリザベトはこれも神様の力によって長く不妊の女と言われながら年を取ってしまったにもかかわらず、神様によってその祈りが叶えられて子を宿したわけですけども、先ほど言いましたようにこの宿した子はバプテスマのヨハネと呼ばれる預言者になるわけであります。そのヨハネがですね、エリザベトの体内で踊ったと喜んだわけなんですね。つまりこのもうすでにお腹の中に、お母さんのお腹の中にいるときに、いるときからもうバプテスマのヨハネはイエス様を指し示していた、キリストを指し示していたということになります。そしてエリサベトはマリアに対して祝福の言葉を言うわけなんですね、まあ、聖霊に満たされて声高らかに言ったと、まあ、声高らかにっていうのは他の訳し方としますと大声でってことになりますね、まあ、聖霊で満たされてっていうことですから、これエリザベトが自分の勝手な思いを言ったってんじゃなくて、まあ、神様の予言であるというふうにこう言えるわけであります。あなた女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。私の主のお母様、エリザベトはエリザベトの主、まあ、救い主、神の御子のお母様とこう言ってるわけなんですね。まさにマリアに対して天使ガブリエルが告げた通りでありました。そして45節ですが、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょうというふうに祝福を告げます。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょうと、こういうふうにエリザベトはマリアに対して言ったわけなんですね。さてそれに対してマリアが答えた言葉がその46節からのマリアの賛歌と 呼ばれる箇所であります。そこでマリアは言ったと。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからですと、こうやって始まるわけですが、皆さんこれを読まれてですね、感動されると思うんですね。なんとなればこのマリアが言った言葉というのは、感謝と喜び、そして神を信じる言葉に満ち溢れているからであります。感謝と喜びで始まっています。しかしですね、ここで少し考えていただきたいんですけども、マリアは人間の目から見てこの時果たして神様に感謝をし、神様を賛美する、そういうことのできる状況にあったのかということであります。人間の頭で考えたら、この時のマリアというのはとてもじゃないですけども神様を賛美し、神様に感謝できる状況にはなかったわけであります。それは前回も見ましたようにですね、マリア、ヨセフという婚約者がいたわけですけれども、まだ一緒になる前ですね。しかし天使から告げられてましたように、聖霊によって男の子を身ごもったと告げられた。ヨセフはまだこのことを知らないわけです。ヨセフがこのことをまだ知らないというのは、マタイによる福音書の一章のところをお読みになればわかります。でしかも今日の39節で、その頃マリアは出かけて急いで山里に向かいとありますが、このその頃っていうのは直ちにと訳していいんですね。だからマリアは天使からのメッセージをいただいた、男の子を身ごもったという神様からのメッセージをいただいたと、すぐにエリザベトのところに急いで行ったわけであります。でヨセフはまだこのことを知らない。婚約者のヨセフがもしもですね、自分が身ごもったということを知ったらどんなふうにこう思うかってことですね。まあものすごいショックを受けるでありましょう。またヨセフが訴え出れば、マリアは姦通罪として死刑になるわけであります。石を投げつけられて死刑、姦通罪は死刑だと旧約聖書立法にちゃんと書いてあります。ヨセフが聖霊によって身ごもった、仮にこのことを聞いたとして、聖霊によって身ごもったということを信じなかったら、ヨセフは訴え出るでしょう。そしてマリアは死刑になるわけであります。そういう状況であります。だからこの時のマリアが置かれている状況というのは、人間の頭で考えたらとても感謝し、あるいは神様を賛美できる、そういう状況ではなかったのであります。それどころか普通考えたらですね、もうそれと不安ですね。なんで自分をと、もっと他の人を選んでくれればいいのにと、自分は死刑になるかもしれないわけです。間違いなくヨセフとは離縁になるかもしれない、ヨセフが信じなかったらですね。そういう誠にこの追い詰められた危機的な不安と恐れの中に置かれているはずのマリアであります。ところがこのマリアの傘下に現れていますように、マリアは感謝と喜びで満たされ、神様を褒めたたえているんですね。これは本当に驚きです。神様をもう本当に信じている。マリアは御使いの言ったですね、言葉を信じています。神様の言葉を信じている。28節、最初に天使おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる、この言葉も信じている。また37節、神にできないことは何一つない、 この言葉も信じて、マリアは神様の言葉を信じたがゆえに、自分が置かれている今の状況は誠にピンチであり危機であるんですけれど、不安と恐れの中にあるはずなんですけれども、神様の言葉を信じたがゆえに、マリアは感謝と賛美でもう溢れてるわけなんですね。神様を褒めたたえているわけです。で、神様にを賛美する、まあ聖書ではですね、まあ、賛美と感謝っていうのは、まあ、ほぼ同じ意味なんですね。神様を賛美するということは、神様に感謝をするということです。神様に感謝をするということは、神様を賛美するということ、この二つは聖書では同じであります。そうしますと、この聖書のいろんな登場人物を私たちは知っていますけれども、マリアのようにこの苦境の中に置かれているにもかかわらず、人間の目で見たら非常なこの恐れと不安の中に置かれているはずのマリアであるにもかかわらず、そういう状況の中にあるにもかかわらず、これほどの賛美と感謝で満ち溢れているという、触れたという人を他に見ることができないことであります。まあ、際立っているわけですね。それがマリアの賛歌であります。で、話は少しこう変わるんですけども、多くのクリスチャンのですね、愛称聖句の中に、テサロニケの信徒への第一の手紙5章の16節から18節の御言葉があろうかと思います。まあ、有名な言葉ですね。中部教区でキリスト降誕2000年をお祝いした時も、この御言葉が教区の2000年、キリスト降誕2000年のメインテーマの御言葉でありました。テサロニケ信徒の第一の手紙5章の16節から18節、こう書かれています。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。まあ、この御言葉を多くのキリスト者が愛称聖句として挙げる、それは本当に素晴らしい御言葉です。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。しかし一方で、自分はと顧みますと、その御言葉とは全く正反対の自分がいることに気がつくわけであります。まあ、ないほど嬉しいことがあれば神様に感謝し賛美するかもしれない、嬉しいことがあって神様に賛美し感謝することも忘れてしまうぐらいかもしれないんですけども、まあよく言えば、嬉しい言葉があれば神様に感謝をし賛美をします。しかし試練や困難に出会うと、たちまちそんな感謝や賛美はどっかへ飛んでいってしまうのがこの私たちではなかろうかというふうにこう思います。しかしその御言葉には、どんなことにも感謝しなさいとこう書かれている。まあ、感謝というのは賛美ですね。賛美し感謝をすると、私たちは嬉しいことがあったら感謝賛美できるんですけども、苦しいことや困難なことに出会うと、もう恐れと不安に取りつかれるわけなんですね。また日常の私たちを顧みましても、感謝や賛美よりも不平や不満、あるいは心配や恐れ、そういう気持ちが多いんじゃないかというふうにこう思うのであります。にもかかわらず、このいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいというこの聖書の御言葉がこう輝いている。まあ、私はですね、このことについて非常にこの教えられた経験があります。 それは私がまだ若い頃ですね、ある本を読んだ時に目が開かれたわけであります。それは、賛美の力という本でありました。マーリン・キャロザースというですね、アメリカ人の牧師先生が書かれた本であります。私はその本を読んで初めてその意味が分かりました。その本の中にはたくさんのこの苦境に立たされているにもかかわらず神様を褒めたたえ感謝をした、そのことの証が載ってるわけなんですけども、その本の最初のところにですね、こんな証が載ってるんですね。それはジムという人のお父さんが30年間もアルコール依存だったということであります。でその30年間、お父さんがアルコール依存でお酒ばっかり飲んで、家族が大変こう苦しんできたわけであります。でジムのお母さんは夫の癒しを神様に祈り続けていました。しかし目に見えて神様のこの絵の祈りが聞かれたということは現れなかったそうであります。そしてこのジムの お父さんはですね、キリスト教の話をしようものなら怒り出すと、そういうありさまだったそうであります。それである日このジムさんがですね、ある集会でこの本を書かれたマーリン・キャロザース牧師の話を聞いたそうです。それは私たちが自分を苦しめている状況を変えてくださいと神様に願うのではなく、私たちの身に起こるあらゆることについて神を賛美し始めるときに妨げが除かれて神の力が働き始めるという話でありました。でその話を聞いていて、説教を聞いていて、このジムさんはですね、自分の父の今の状態を神に感謝して神を賛美しようとしたことが一度もなかったということに気がついたそうであります。この自分の今の父の今の状態、アルコールばっかり飲んでるわけですから、とても感謝し賛美できることではないわけですね。ところがその御言葉を通してこの牧師の話を聞いてですね、そういえば神様に文句ばっかり言ってきて、このことで神様に賛美をし感謝をしたことが一度もなかったということに気がついた。それでジムさんはですね、奥さんにそのことを話をして、そしてこう言ったそうであります。お父さんのアルコール依存のことを神様に感謝しよう。今の状態がお父さんの人生に対する神様の素晴らしいご計画のうちにあるのだから、神様を賛美しようじゃないかと、そういうふうにこう奥さんに話してですね、そして二人はその日ずっとそのことで全てのことを一つ一つ神に感謝し賛美をし続けたそうであります。そして夕方になる頃には喜びと期待の気持ちが湧き上がってきたそうであります。でその翌日ですね、そのジムさんの両親がいつものように日曜日の食事にやってきました。日曜日にはこのジムさん夫婦のところにこの食事をしにやってくることになっていたそうであります。そうしますとこのお父さんの方からなんとこのイエス様に関する話を始めたそうです。どう思うかということですね。でそしてこのことがきっかけとなって、その日は夜遅くまでキリスト教についての腹を割った話になったそうであります。それから数週間のうちにジムさんのお父さん、自分の酒癖が問題だとはっきり認めたそうであります。そしてイエス様に助けを求め、アルコールから解放されてしまったそうであります。ジムさんは長い間父を変えてくださいと神様に祈ってきましたが、状況は変わらなかった。 しかし現状をそのまま神様に感謝をし、神を信頼して賛美して祈った時に大きな変化が起こったと、まあ、そういう証が載ってるわけなんですね。私は本当にハッとさせられました。何か自分は甚だしい勘違いをしていなかったかと。でこの賛美の力という本はですね、見開きのところにヘレン・ケラーの次の言葉を載せています。私は自分のハンディキャップを神に感謝している。そのことによって私は自分自身を、自分の仕事、自分の神を見出したからであると。ヘレン・ケラーは自分のハンディキャップを神に感謝している、このように言った言葉を引用しているんですね。また19世紀のイギリスの有名な牧師、まあ、牧師というか説教者として有名ですけれども、チャールズ・スポルジョンの次の言葉を引用しています。あらゆる試みの中で神の御手を見ることができるように、神からの恵みを叫び求めよ、また直ちに御手に委ねることのできるように恵みを叫び求めよ。委ねることのみならず、それに黙って従うこと、それを喜ぶこと、そこまで来るとき、おおむね問題は終わりに来ていると私は思うと、まあ、こういう言葉を引用しています。私は初めてそのテサロニケ、第一テサロニケのその言葉を、意味が分かりました。喜ばしいことがあったから神様に賛美する、それだったら私たちの人生は喜ばしくないことのが多いかもしれないんですね。にもかかわらず神様を賛美し感謝をすることができるとしたら、それは神に信頼し神様に委ねる、その思いが与えられることが必要かと思います。またこれはですね、この試練や困難をも神様に感謝し賛美をするというのは、心にもないことを賛美するという意味では絶対にありません。心にもないことを神様に賛美したって、それ嘘ですから。神様に嘘をついたって、これは話にならないわけですね。神様は全部ご存知なわけですから。だから正直に神様に感謝をし、賛美をするということですね。まず、聖書の御言葉から照らして、正直に自分が賛美し感謝することができるとすれば、今ですね、こんなに不平不満ばっかり口にして、不信仰な私でもお見捨てにならないイエス様感謝をしますということ、これは間違いないですね。これ事実です。こんなに不平不満ばっかり口にして、許しなさいと言われているのにもかかわらず人を許すことに遅く、喜んでいなさいと言われるのに喜びが少ない、こんな不信仰な私でもお見捨てにならない神様イエス様に、これは本当に心から感謝できるというのはその通りである。これは第一ですね。それから大きな問題が起こってまいります。神様を信じていてもいなくてもですね。でも問題が起こり試練に遭遇したらですね、これも心にもなく賛美をするのではなく、ありのまま正直に賛美し感謝をすればいいわけなんですね。神様、この問題が起こったことを感謝いたします。私には何もすることができませんが、このようにあなたにより頼むしかない状況に追い込んでくださり感謝をいたしますと。あなたにより頼みます。あなたは全能の父なる神様です。あなたを賛美します。これも事実として言えることですね。この苦境に立たされたことをなぜ感謝できるか、それは神様に寄りすがるように自分がなった、このことを感謝できる、そして全能の神様を賛美できる、私にはできないことも神様にはできる、その神様を賛美できる、そこからこう始まるわけなんですね。大きな問題が起こったら主に頼るしかないことを感謝することができるのであります。その感謝と賛美の祈りを始めたとき、私たちはこの まさに聖書の中で際立っているマリアの賛美と感謝、これに通じていくことができるのであります。どうぞこの1週間皆さんの歩みを主が守ってくださいますように心から祈るものであります。お祈りいたします。父なる神様、本日私たちはこの聖母マリア、圧倒されるような全面的なあなたへの信頼、賛美と感謝を目の当たりにいたしました。どうぞ私たちも試練をも、それを解決してくださることのできるあなたに寄りすがることになったゆえに感謝するものであらしてください。そしてどうぞあなたの滞納の道からを私たちの間で、また試練の中に立たされている方々の間でお表しください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。